9. 市政一般質問。市民生活、環境などで活発な発言。9月14日、15日、16日、17日、18日の5日間にわたり、17人の議員が市民生活に関わる諸問題をはじめ、富士見市の将来を見据えた課題や施策等を市政一般について、市長、教育長等の考えを正しました。ここでは、定められたスペースで質問者が執筆した原稿を掲載しました。10、斉藤隆弘、21未来クラブ。1、投資を広く PR する表示板について。問い、公共施設の壁面を利用した看板の設置は？答え、きらり富士見付近は PR フラッグを作成し、市民体育館壁面は今後検討します。2、教育環境の充実について。問い、家族との触れ合い、心豊かな情勢の時間を生むためのノーゲームデーの実施は？答え、5 days チャレンジの中で、学業や生活に影響がないよう適正な使用を進めます。問い、昨年度から配置されたスクールソーシャルワーカーの現状は？答え、家庭内の要因から起こる様々な問題の解決に向け、学校、触れ合い相談員等と連携を図る。事例として、不登校児童、生徒本人や保護者への支援策の検討等を行っています。3. 消防団の活性化について。問い、団員不足が顕著だが、募集のためのフォローは？答え、省内では、新入職員研修で消防団の PR を実施、入団しやすく活動しやすい環境を整備し、広報やホームページなどを活用し支援します。11、関野金太郎、21未来クラブ、心触れ合う安心のまちづくり。1、安心安全のまちづくりについて。問い、10月31日の富士見市総合防災訓練は、市民と行政が防災意識を共有する絶好の機会である。一過性ではなく、次につながる意味ある訓練とするために、各小学校の訓練をどう把握し評価するのか。答え、町会長へのアンケートや職員の報告を受け検証する。2、新学期を迎えて。問い、子どもたちを危険から守るために、学校と家庭の危機感の共有が求められるのでは。答え、学校だよりや保護者会、家庭への通知で測っていく。問い、下校時の交通安全について、以前答弁いただいたシルバー人材センターとの契約についての検討結果は？答え、下校時の交通指導員の配置が可能か検討するとともに、その際にシルバー人材センターへの委託も検討していく。3、接遇のあり方について。問い、市民への職員の接し方について、始業時に確認を。答え、朝礼の実施や課内会議等で満足度が高い接遇を図る。12、篠田剛、公明党。1、国際交流の推進について。問い、新たな姉妹都市、韓国や中国などへの取り組みは？答え、現在特に予定していない。2、市民総合体育館の整備・改修方針について。問い、スケジュールについて。答え、設計費の補正予算が可決後、今年度内に実施設計を行う。来年度当初予算に工事費を計上し、翌年3月までに工事を完了し、4月に再開を想定している。 問い、新たな広告や施設命名権による収入について。答え、自主財源の確保は市全体としての課題であるので、今後研究していく。問い、整備・改修方針について、パネル展示や模型展示など、市民に分かりやすい取り組みを。答え、視覚的に伝える点で有効と考え、今後研究していく。3. 市の認知度向上に向けて。問い、市外や県外から大勢来ている市役所周辺の交差点に本市の PR のために検討を。答え、交通量の多い交差点については、市の認知度及び道路利用者の利便性向上を図るため、看板の設置を検討する。
13. 田中隆、21未来クラブ。1. 上下水道施設整備の今後の対応について。問い、老朽化対策は。答え、水道は機能維持や延命化を図り、施設更新を計画的に行う。下水道も資金計画や点検修繕履歴などのデータベース化を図る必要がある。問い、コンセッション、公共施設等運営権、方式の導入検討をしてはどうか。答え、様々な手法と合わせて、先進事例等を参考に研究したい。2、道路の安全対策について。問い、冠水対策について。答え、排水能力を超える対応には苦慮しているが、計画的に浸水対策事業を進めている。問い、交通の支障となる越境物等にさらなる対応を。答え、交通事故防止の観点から、所有者に対し注意・指導を続けるとともに、他市の有効な対応事例の情報収集を行う。3. 選挙公報について。問い、選挙結果確定後の取り扱いについては。答え、掲載基準を設け、次回市長選挙の公報から、投票日以降の市ホームページへの掲載のため、所要の準備を進める。14. 川端克弘、日本共産党。1. 生活困窮者自立支援事業と生活保護行政について。問い、今年度から、生活サポートセンター富士見の相談窓口が開設。就労支援、学習支援など利用者に寄り添った制度を来年度さらに充実するために相談者とともに家計のやりくりを考える家計相談支援事業を充実してはどうか。答え、相談者が家計の課題に気づき自ら管理する意欲を引き出すことは重要。個別支援プランの推進とともに進める。問い、生活保護を受けようとするが住むところがないという人のために地域の不動産業者と連携し住む場所を探す制度、住宅支援事業の活用を。答え、推移を見て検討する。2、空き家の今後の課題は。問い、老朽化した賃貸住宅や共同住宅の空き家のリフォームに対して市が補助を行い、市営住宅として定額で貸し付けることができないか。答え、耐震性など考えると市営住宅はできない。問い、 空き家再生等推進事業などの補助を活用してはどうか。答え、全庁的に連携し検討する。15、小川拓海、日本共産党。1、18歳選挙権の導入と市の取り組みについて。問い、18歳選挙権の意義は大きい、市の認識は。答え、未来を担う若い世代が参政権を得ることは、民主主義をさらに深め、若者の声を政治に反映できる仕組みであることから大きな意義がある。2、歴史文化を生かすまちづくり。問い、市の文化財の総合的な保存・活用のために歴史文化基本構想の策定を。答え、水子貝塚南畑城跡などの保存・活用のためには重要。現在、市内文化財を把握するため、文化財総合目録を作成中。基本構想については、さらに情報収集を進める。3、高齢者が安心できる街に。問い、特養など介護施設での食費・住居費補助を受けるために預貯金が勘案され、通帳のコピー提出など資産調査が必要となったが、市民への影響は。答え、利用者にとって大きな変化であり、電話や窓口にたくさんの問い合わせが来ている。問い、国や県へ利用者の声を届けるべき。答え、国、県等へ意見を伝える。16、寺田良、日本共産党。1、比較平和の取り組みについて。問い、夏休みの期間、公民館で原爆パネルの展示を。答え、親子で戦争について話すきっかけになる、検討したい。2、子どもの貧困問題解決の取り組みを。問い、乳幼児の相談体制充実のために健康増進センターの正規保健師の増員を。答え、計画的に増員して適正配置に努めている。問い、朝霞保健所管内で富士見市は保健師の数が一番少ない。同じ人口規模の富士見の市は母子保健に関わる保健師は正規8人、非正規3人である。富士見市は何人か。答え、正規4人、非正規2人。問い、複雑な相談も増加してきており、専門性、継続性が求められる。早急に増員を。答え、話を聞きながら適正な職員を採用していきたい。3、講演について。問い、瓶沼自然公園でバーベキューができるように、他市を参考に前向きに検討を。答え、以前は認めていたが、ゴミの放置が多く禁止した。17、大谷純子、日本共産党。1、空の安全とオスプレイ。問い、オスプレイの役割は危険な軍事攻撃用の輸送。本来の役割と訓練で起こりうる被害を市はどう掌握しているのか。答え、 災害救援活動で能力を発揮すると考える。オスプレイの飛行航路下で不安にさらされていることも認識。安全飛行と事故原因の究明については、近隣自治体と連携し、県基地対策協議会ほか、あらゆる機会を通じて求めていきたい。問い、横田基地配備に反対を。答え、国がオスプレイの安全飛行の徹底と、機体の安全性について説明するべきと考える。2. 生活保護事業の改善を。問い。市の間違いによる超過支給で返還金が生じ、受給者の生活を圧迫している例がある。生活保護法での返還・徴収は、63条、視力あるのに受給や78条、不実な申請の時だ。いずれにも該当しないのになぜ返還させるのか。返還免除規定を適用するべきだ。答え、最低生活を営む上でやむを得ない支出があった場合は免除を勘案する場合があるが、基本的に返還を求めている。18. 根岸みさお、市民の絆。 1. 防災行政無線放送について。問い、長崎原爆の日の黙祷を呼びかける放送が知事選の放送で一部に流れなかったが。答え、今後同様のミスが起こらないよう確認する。 2. 鶴瀬地域の交通について。問い、東西口を結ぶ道路は。答え、これまでも様々な検討をしてきたが難しいものと考える。駅両端の踏切は今年度中に拡幅する。問い、県道富士見の朝霞線八津幼稚園脇交差点に右折信号機設置を。答え、引き続き強く要望する。問い、熊川写真館脇交差点に横断歩道の設置を。答え、すでに低周期式信号機設置の協議は整っているが、先行して横断歩道の設置ができるよう協議していく。 3. 学校内施設について。問い、校庭の土ぼこり対策にスプリンクラーの設置は。答え、費用的にはかかるが有効な手段としては理解する。問い、鶴瀬小防球ネット増設を。答え、学校開放での利用の中で事故が起きているのであればよく検討したい。写真が3枚あります。1枚目、全市一斉に行われた総合防災訓練。2枚目、分かりやすい看板の増設を。3枚目、10周年を迎えた鶴瀬よさこい祭り。写真終わり。